こんにちは、ライターのあやです。車でラジオを始めてまいります。この番組は車の中でおしゃべりしようというコンセプトでお届けしております。本日は5月21日木曜日、福岡は雨ですね。雨が降っています。昨日も天気が悪くて一時的にすごい雨がざっと降ってたんですけど、今日も引き続き降っていて、まあ、夕方ぐらいには止むのかな、まだ降るのかなという感じの天気で、ちょっと蒸し暑いです。昨日30度を超えていたようで、エアコン冷房をね、耐えきれずにつけてしまいましたけれど、寝る時もムシムシしてたので、全国的に暑くなってるみたいでね、こういうなんか蒸し暑い湿度が高い時は熱中症も危険だと思うんで、皆さんも気をつけていただきたいんですが、昨日ですね、私プラダを着た悪魔2を見てまいりました。プラダを着た悪魔1の方がめちゃくちゃ大好きで、元気がない時とか、元気ないんだけど仕事をどうしても頑張んなきゃいけない、なんかテンション上げなきゃいけないっていう時に見る映画の1位ですね。プラダを着た悪魔が入ってるんですけど、お仕事ものなのでね、やっぱりダイレクトに仕事のやる気をこうグッと上げてくれるっていうので大切に見てきた作品で、でもミランダが大好きで、私あのメリルストリープのミランダがめちゃくちゃ好きで、まあ、プラダを着た悪魔知らないっていう方はいらっしゃらないと思うんだけど、解説あらすじとしてはこうですね、プラダを着た悪魔は一流ファッション誌の鬼編集長の下で働くことになった女性が過酷な環境に振り回されながらも成長していく姿を描いた大ヒット映画です。2006年にアメリカで公開されたそうです。私は映画館では見ていなくて、その頃は若い時はそう、ツタヤでビデオとかを借りてたんですよ。 DVD とかビデオとかも借りて見てた記憶があります。でサブスクが始まってからはサブスクで何度も繰り返し見てっていう感じで出会って、それからずっと大事にしてきた作品なんですけど、そもそも私はメリルストリープが大好きなんですよ。何で好きになったかっていうと、マディソン軍の恥なんですよ。10代の後半ぐらいに多分出会っていて、であのマディソン軍の橋っていうのはいわゆる大人の恋の話なんで、リアルタイムで映画館に見に行ったりはしてない。その頃は95年とかの公開って言ってるんで、その頃私は中学生かな、中学生かなぐらいだから、もうなんかマディソン軍の始めに行こうぜっていう年頃ではなかったんで、ちょっと遅れて何かで見た、多分テレビか何かで見たのが最初で、なんかね、あの小説がものすごく売れたでしょ、マディソン軍の走って、社会現象ぐらい確か売れたと思うんですよ。でその時にこれはなんかそういう大人の恋、不倫の話だみたいなことですごいこう偏見があったんで、ふんそうなんだって思ってたぐらいだったんですけど、すごいざっくりとした作品の捉え方をしてへーぐらいに思ってたので、映画を見た時に思ってたんと全然違ったっていう、その伝えたいメッセージが全然思ってたのと違ったわっていうのでびっくりした記憶があるんですけど、その頃からメリル・ストリープとクリント・イーストウッドはもう私の中でも憧れの2大憧れの俳優さんで、生まれ変わったらクリント・イーストウッドになりたいって私は思ってたですよ。ずるい、クリント・イーストウッドかっこよすぎるだろみたいな。メ リルストリープは田舎の片田舎に住む主婦の役なので、体型とかも全然こうなんていうんですかね、今の女優さんたちに見られるようなモデル体型とかじゃ全くなくて、どっちかっていうとこうちょっとぷっくりこうふくよかな感じのもうおばさんっていう体型なんですよ。おばさん、田舎に住む主婦と写真家のねクリント・イーストウッドの恋なんです。で今調べたらたった4日間の話なんですね。このなんか2人の間に起きた4日間の出来事、そのなんかたった4日間の出来事が人生に与えた影響みたいな話で、ものすごいこうずっと心の中に残ってて、自分のこう若い時に見た作品って自分を形作ってるものの一つになるじゃないですか、必然的に。そのこう映画でいうと、私は岩井俊二のラブレターとかスワローテイルとかがすごくこう大きく自分の中に占めてたんですけど、この洋画だとねマジソン軍の橋は結構結構な上位を占めているぞっていうくらい大きく影響を与えられたなっていう作品で、まあ、このねマディソン郡の橋の良さってね、またなんか別で語りたいぐらいあるんですけどね、もう最後の車のシーンがたまらないでしょ。雨の日のさ車のシーンよ、晴れを見てほしいな。あそこだけでも見る価値があるな。もうあれによって私は車の中のシーンがある作品っていうのにフェチになってしまったぐらいだと思います。車のシーンがたまらないんだよなっていう、それで今車でラジオやってるじゃん。今話して思ったけど、もしかして影響、そこにも影響出てないと思うんですけど、車ってもの、車の中の空間ってものの特別感って私あの作品じゃないかなって思う。車の中でね主人公が葛藤するんですよ、揺れ動くんですよ、ものすごく雨の日でね、ワイパーがこうかき分けてもかき分けても雨がフロントガラスに打ちつけてくるような大雨の日で、あのシーンがね忘れられない。で、まあ、その頃からメリル・ストリープっていう人は私の憧れの女優さんで、でしばらくしてプラダを着た悪魔でもビシッと、その田舎の主婦だったメリル・ストリープがもう最先端のトレンドファッションに身を包んだランウェイというねファッション誌の編集長として登場するんですよね。その衝撃もすごかったけどね、この人どんだけみたいな、どんだけ引き出しあるのみたいな、いやめちゃくちゃかっこよくってね、この悪魔って言われるぐらいですから、もうめちゃくちゃ毒舌だし、もう今の時代の基準で測ったらもうパワハラモラハラもありえないみたいな感じなんですけど、でも、 もう仕事が大好きで仕事に邁進してて、ものすごい自分の仕事にプライドを持ってて、これは私にしかできない仕事よって言って、とにかくその姿にこうみんなひれ伏してしまうというかね、圧倒されて、一緒に働きたいかって言われるとあれなんですけれども、でもなんかこうむちゃくちゃ腹立つけど、でもなんかこの人が一番頑張ってるしなっていうので許されてしまうというか、そんなキャラクターで大好きだったんですよ。この作品の中にも出てくるキラーワードとかもね、あのブルーのシーン、セルリアンブルーのシーンとかね、 最高でしょ。まずやっぱり1を見ていただきたいんですけど、各種サブスクに入ってるので、もし見てない方がいらっしゃったら。で2ですよ、2を見てきたんですよっていう話をちょっとねしながら運転していきたいと思います。運転しておりますけれども、もうプラダを着た悪魔2はね、登場人物が20年ぶりにこう出てきてくれるっていうことで、ミランダ、アンドレア、アンディですね、ナイジェル、エミリー、もう出てくるたびにもう出てきたっていう、もうかっこいいみたいな、もうみんなかっこよくて、出てくるたび感激ですよね。もうその顔を見るだけで涙ぐんじゃうかもしれないからと思って、ギュッとねハンカチを握りしめながら見てたんですけど、そんなことはなくて、もうなんかウェイみたいな、音楽とかもちょっと昔の前作の音楽を踏襲しつつアップデートされてて、それもすごく良くて、でね、なんかミランダのその悪魔的なところが大好きだったんだけど、それで言うとやっぱり現実的には時代は変わっているんだよっていうテーマがずっと流れて出たから、2の方はだからミランダがこうパワハラ発言をパワハラ的な行動やモラハラ的な発言をしたり、何ですかね、コンプライアンス的にどうなのみたいな発言をアシスタントに止められたりみたいなシーンがあって、それをノーですみたいな、ダメですよそれは編集長みたいな感じで止められるところがあったりとかして、なんかそれはね、その私悪魔的ミランダファンとしては物足りないものはありましたけれども、とかあと雑誌が売れなくなっているからいろんなものが縮小されてて、昔のようにはお金を使えなくなっているよっていう現実とか、そうファッションとか、それを伝えるメディアとかっていうものの役割は、こういうこうお金がない時代には求められてるもんなのか、それは必要なものなのかみたいなことだったり、いろんなね、なんかこんなんなんか AI ができるようになるっしょみたいなこととかね、自分にも関わるよう、自分の仕事にも関わるようなことを身近に感じるようなとこもあったりとかして、そういう面白さもあったし、結構こう、まあ、私もそうですけど、私の周りの人もやっぱり書く仕事だったり、メディアに関わる仕事をしている方が多かったりするんで、そういった面でも面白かったよっていう企画を立てたりとか、なんかどういう記事が読まれるんだっていうのをこう一生懸命考えたりとかみたいな話が、そういう具体的な話が面白かったねみたいな感想も見かけてましたけども、なんかね、私はねまだ1回しか見てないから、心のメモに、あ、メモ取っときたかったみたいなキラーワードは2の方でもあったんですけど、正しくはこう覚えてられなくって、やっぱりでも、すごい心に残ったのは、まずはその20年後の彼ら彼女たちが表情を豊かにね動いた時の顔に現れるシワ かすごい素敵だなって思って、本当に数日前ぐらいにね SNS で女優さんの日本の女優さんの目元のシワがすごいねみたいなのが話題になってたんですよ。でなんか こんな風になるんだねみたいな、年取ると彼女も年取ったねみたいなことなんですけど、私はその写真を見た時にまずこの人ってこんなに美しかったかなって思ったんですよ。だからそれについてなんか美しさの基準って本当に人それぞれなんだなって思ったんですけど、シワがどうのこうので美しくないというふうに判断する人がいるというのを見かけた時に、わあ価値観って本当人それぞれだなと思ったんですけど、なんかそこにこう現れるその人の今まで経験してきたこととか感じてきたこととか、なんかその表情とかその輝きみたいな、内側からの輝きみたいなもの、なんかそういうものにすごい感銘を受けて、こんな綺麗な人だったかこの人っていう風に私は思ったので、なんかねそのことを思い出しましたね。大画面で映画だからもうドアップで顔が映るから、でこう眉を上げた時におでこにできるシワとか、もちろんこう表情を変えた時に、まあ、目元にできるシワもたくさん映ってるし見えるんだけれども、それが素敵でかっこよくて、彼女たちが積み重ねてきた年月っていうものを感じて、めちゃくちゃ大変なこともあっただろうな。全然順風満帆というわけではなかったでしょうねとか、なんかいろんな人生のフェーズがあって、いろんな人たちと出会って別れて、裏切って裏切られてみたいなこともあったりとかして、それでこのメインキャスト4名それぞれがこんだけ素敵に輝いているっていうのは、私のねそのメリル・ストリープ含め人生の先輩を見ているものとしてはものすごい希望だなっていうふうに思ったし、なんかずっとそのままかっこいいミランダでいて、アンディでいてみたいなね、そういう気持ちになって、で自分もかっこいい大人になりたいなって、ね、しみじみ思いましたしね。シワがどうのこうのとかさ、そういう問題じゃないんだよなっていう、その人の美しさっていうのは、めちゃくちゃこう年を取るとごまかしは効かなくなるよねっては思うんですよね。みずみずしさが失われていく分、本当ににじみ出るものにごまかしが効かなくなっちゃうから、自分に何がにじみ出るかなみたいなことはね考えちゃいますね。かっこいいなって思ったんですよ。でね、私は本当に終盤の方のセリフで You are iconic っていうセリフがあったんですよ。アンディの主演のね、アンディのセリフで、男がいなくてもお金がなくてもあなたはあなた自身がアイコニックなのよみたいなセリフだった。そのセリフ、なんかアイコニックっていうのはあなた自身がアイコンよっていう風にこう訳されてたんですけど、アイコンっていうのはね私はあんまピンとこなくて、どういう意味かなと思ってアイコニックっていうのを調べたりしたんですけど、象徴的なとか、アイコン的なみたいな風に訳されてたんですけど、あなたはあなたっていう輪郭を持った一人の なのよというふうに受け取ったんですけど、なんかそのことはすごくね心に残って、それなんでかなっていうふうに家に帰ってから考えてたんですね。なんでそのアイコニックっていう言葉の意味を正しくは受け取れてないと思う。なんかファッションアイコンとかいう言い方をするけど、そういうものに疎い私はそのセリフをちゃんと正しくは受け止めきれてないはずなのに、なんかわかる気がするっていうふうに思ったのは、こう私が女性だから女性として言いますけども、女性として生きてて長く生きてると、なんかその女としての自分とか妻としての自分、母親としての自分みたいな感じで、自分自身みたいなものが、その境界線がすごく曖昧になるなっていうふうに思ってて、なんかそこに馴染んでいかざるを得なくって、そこが曖昧になっていくがゆえに、こう自分自身ってものが分からなくなる時があるなって。例えば私の話で言うと、料理はね、自分のために自分一人暮らしの時にしていた料理って、自分が好きなものを好きなように作って食べてたんですよ。で、私はそこそこ料理が好きだったんですけど、子供ができて家族のためにご飯を作るようになってから、自分が食べたいものじゃなくて子供が食べれるもの、家族で食べるものっていう風に考えるようになっちゃって、自分の食べたいものを作らなくなってしまった。なんかもう分かんなくなっちゃった。料理っていうものが何のためにするものなのかっていうと、家族のためにするものになってしまった。自分のためじゃなくて、だからなんかすごく料理っていうものに対して苦手意識が芽生えちゃって、それってなんかすごくね、自分自身と家族とか子供とか、なんかそういうものの境界が曖昧になってたなっていう気がするんですよ。なんかそんな風に、なんかこう自分は自分単体じゃなくって、何かとこう混ざり合って存在しているみたいな感じになって、別にそれはこう人間って社会的な動物だし、人と関わって生きていくものだから、別に悪いことじゃないんだけど、それで自分自身が分からなくなって、自分の好きなものを見失って、なんかこう気力を失っていくみたいな、生活する気力を失っていくみたいなことになるんだったら、やっぱり問題だと思う。で、自分をこう取り戻すみたいなことは必要になってくると思うんだけど、なんかね、あなたって別に恋人がいなくてもお金がなくても、あなた自身はもう存在してるだけであなた自身なのよっていう風に言われた気がして、その You are iconic っていうのは、だからそのだからといってね、その自分の生き方をこう変えなさいということじゃなくって、私は、ちゃんとあなた自身っていうのは自分では分からなくても、あなた自身の道っていうのを積み重ねてるし、ちゃんとゆっくりペースがどんなにゆっくりになってしまったとしても、あなたの道を歩いてるわよっていう風に肯定されてるような気がして、なんかすごく心に残ったんかなって思いました。私はなんか、なんでそんなにこう母親としての私とか、こう仕事していて、なんか仕事しててもその仕事の方でも、家族を優先してるねって思われるし、家庭の方では 家族が一番大事じゃないのとかって言われるし、なんか私ってものは何なのっていう風に思った時期がすごくあって、だから私は私ですよっていう風にものすごいこう意固地になって、こうなんていうんですかね、私の縄張りみたいなのを必死に守ろうとしてたような時期があったので、でそうやってやっぱり戦わないと自分自身みたいなものを勝ち取れないみたいな中で、なんかね、でもそういう時期も、自分自身が分からなくなった時期もやっぱりみんなそれは経てると思ってて、いろんな形で困難はあって、みんなにみんなそれぞれ、そうやって年を重ねて、その年を重ねた結果、そういうね、あのシワに刻まれているその人の経験とか、そういうものが美しく見えたり、そういうものにこう憧れたりとか、なんか そうやってこう年月を重ねることがその人の魅力につながるって、とっても素敵だなと思って、やっぱ憧れるなこの人たちってすごい思って感動しちゃいました。やっぱ頑張ろうって思える作品、私は男性じゃないから男性の気持ちは分かんないけど、男性もきっとなんか社会的な立場とかね、男としてみたいなものがあったりするかもしれないけど、あなたはあなたですよっていう風な、ただやっぱりどうしても働きたい私たちというかね、なんかこう自分のためだけじゃなくて、何かに貢献したくて働いてる人たちがほとんどだと思うんですけど、それって素晴らしいことだよってね、いうふうに思わせてくれる作品だったなと、エールをもらえる作品だな、ワンに引き続き私なんか元気ない時に見たい作品リスト入りだなって思いました。なんか、ね、昨日そうやって自分が印象に残ったのはなんでかなとか思ったらしみじみしちゃって、プラダを着た悪魔2だイエーイみたいな感じで映画館に行ったんですけど、結構しみじみといい作品だったなって思える映画でしたよ。おすすめでございます。ぜひぜひ見に行ってみてください。やる気が出るんじゃないかな、結構やる気失ってる方にはいいかもしれないですね。自分の好きなことを大事にしていきましょうって思える作品でした。それではこの辺りで締めたいと思います。お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手はあやでした。バイバーイ。 Thank you.